じゃあ他にお話しいただけることはございますか。
そうですね、まあ被害の起こり始め、
はい、
まあ、きっかけとなったものですとかそういったことからお話しさせていただきますと、僕の場合は2003年10月に被害に、はい、があるんだっていうふうなことに気がつきまして、
はい、
その時はまあ集団ストーカー被害っていうことだったんです、
はい、
でその頃、まあ、僕自身集団ストーカー電磁波被害っていうふうな用語自体を知らなかったもんですから、
はい、
まあ、ストーカー被害なんだろうなとただの、それで対応していこうとしていたのはまあ、懐かしく思い出されてしまうという状況なんですが、
はい、
で 会社でそういう被害に起こり被害を受け始めまして、
はい、
でもう会社でプライバシーに関すること、その当時住んでいたアパートの中がどのような状況なのかっていうふうなことまで、あの、ほのめかしですとか噂に流されるですとかそういうふうなことをされました、
はい、ちょっとあのこれも下げてすみません、はい、その聞いてらっしゃる方多分集団ストーカーということ自体をご存知ほとんどないと思いますので、うん、その実際には会社の中でその自分のアパートの中のことをほのめかされてどういうことなんですか、その、はい、ある会社の同僚が何かあなたのうちにはこういうものがありますねということを言うとかそういったようなことですか。
あ、そうですね、もう具体的に言いますと、CD が山積みになっているですとかそういうふうな話をどんどん、されるような状況でした。で、まあ、僕洋楽が好きなんですけれども、どんな洋楽を聴いているのって普通でしたらば相手に洋楽が好きだって言われれば聞くのが普通だと思うんですね、
はい、
ところがそのほのめかしをした人していた人たちは違いまして、もう何の洋楽が好きなのか、何の洋楽の CD を持っているのかを知っていて、そのタイトル名ですとかアーティスト名を言ってくるっていうふうな状況でした。
そうするとなんか自然な反応としては、なんで知っているのっていうふうに
聞かれ
る。
そうなんです、はい、で、CD が山積みになっていましてっていうふうな話ですとか、はい、そういうふうなことまでされていくものですから、これはおかしいなというふうなことがまずありました。で、まあ、その会社、行っていた会社が知らないよう、会社先の人たちが知らないような僕のプライバシー、プライベートな対人関係ですね、友人知人関係ですとかそういったところなんですけれども、そういうふうな人たちの具体的な名前ですね、そういったところまで出してきていたのは確かです。
その時にやはり何で知ってるんですかというふうに聞きますか、その聞きましたか。
なんで知っていますかっていうふうに聞くっていうより、その当時ヘルプデスクの仕事をしていたので、
はい、
ヘルプデスクの仕事の方が忙しくて、まあ、電話がかかってきたりですとかすると、はい、もう対応しに行ってしまう、
はい、
その電話をかけてきた人のところまで行って対応してしまうっていうふうな状況だったので、まあ、たまに戻ってきて、席に座ってるとそういうふうな話をしてくるっていうふうな状況でしたね、ですので、まあ、仕事の方が、まあ、忙しかったので、そういうふうなほのめかしですとか誹謗中傷まで至っていくわけなんですけれども、はい、まあ、いちいち構ってられない、っていうふうな考え方でした。当時は
忙しすぎてちょっといろいろ事実関係を確認できなかった
そうですね、
何してるのかっていうのが、分かりました。
まあ、そんな仕事をそんなふうなペースで仕事をしてると、もう定時になってしまって、
はい、
その日の日報を書いて、はい、ヘルプデスクのリーダーに出すっていうふうな状態でしたので、あまりもう気にかけるっていうよりも、なんでこんな ことを知ってるんだろうな、この人たち。まあ仕事だからいいや、仕事が来てるからいいや、そっちの方をとりあえずやらなければっていうふうな状況でした。
わかりました。
で、その、最初はそういうふうな状態だったんですけど、だんだんだんだんエスカレートしていって、まあ、過去の友人知人の誹謗中傷の話にまで至っていくので、これはもう尋常じゃないなと。でその過去の友人知人にしてももう会わなくなっているような人たちの話だったんですね、
はい、
もうちょっとアドレスとかも捨ててしまったりとかしていて、連絡も取れないっていう風な人たちのことに関して誹謗中傷が始まっていったので、これはもう尋常じゃないなっていうことで、まあその会社を、まあ、辞めてまた別の会社行けばいいことだっていうふうな意識があったので、
はい、
そっちの方を選択して、まあこの会社辞めてしまえっていうことで辞めたんです、
はい、
ところが辞めた後もそういった、その会社にいた人たちが僕が行くところに、まああれですよね、辞めて直後だったので、まあこれからまた仕事探さなければいけないなっていうふうな状況だったんですけれども、行く先々にそういそこの辞めた先の仕事場の人が出てくるっていうのが1ヶ月間ほど続きました。でその1ヶ月間ほど続いた後に、今度は探偵があなたの噂を、あなたの、後を つけているんだよっていうふうなことを噂として流されるっていうふうなことがありまして、その時に出てきたのが過去の友人知人、まあ高校時代ですとかの友人知人が出てくるっていうふうなことになって、その中に知らない人、見知らぬ人たちが出てきたっていうふうな状況です。でそのだんだんだんだん今度は過去の友人知人が出る頻度が少なくなっていって、見知らぬ人が僕の集団ストーカーの被害の中では出てくるっていうふうなことが多くなっていったっていうふうな形です。
噂を流されている場所というのは、
当時住んでいた商店街とかですね、
前にこう見知ってる人たちがいて、その人たちがこう喋っている、
喋っていることもありました。ですので、まあ探偵につけられているんだよっていうふうなことを言っていたのはそういった人たちですね。
商店街の人、
商店街の人たちと、あとまああれですね、過去の、まあ、友人知人関係ですね、
がこう連絡して教えてくれる、
連絡しても何もなくて、ただ単にまあ行った先で顔を見合わせてそういうふうなことを言ってくる、何の話してるのかなっていうふうな感覚だったんです。なんで探偵とかが僕の後をつけてこなければいけないんだろうっていうふうな、まあ違和感ですよね。なんでそういうふうな話になってるんだろう、話を聞かされるんだろう、そういうふうな疑問でした。
なるほど。
で僕なんかは銭湯とかそういうふうなところに行くのが好きだったんですけれども、そういう銭湯に行っても、見知らぬ男性が過去の友人知人のことに関して話しかけて来るわけでもなく、遠目から見てあの人はさ、その友人知人の人がまあ会いたがってるらしいんだけれども、なかなかうまくいかないんだよっていうふうなわけわかんない話をされる、友人知人の人が会いたがってるのにうまくいかないんだよって、あまりにも抽象的すぎて掴みどころがない話なんですね。会おうと思えばいくらでも会えると思うんです、ところがそういうふうな噂の流し方をしてくるんですね。
一つだけすみません、まあ、ちょっと まあ、なんていうか、漫画じみた噂みたいな、噂の仕方みたいに、その喋り方からこう感じるんですけれども、それが、やはり確実に自分のことについて噂を、ただ、たまたまなんか喋ってたのではなく、自分のことに対して明らかに噂してるというのは、自分の方を例えば見てるからわかるとか。
自分の方を見て話してるっていうことと、あとは指さして話をしてるっていうこともありました。
なるほど。はい。
ですので、明らかに自分のことなんだなと。いうふうなことではありました。まあそういうふうなことと、まあ過去の友人知人関係に関することと、あとプライバシーですよね。
はい。
まあアパートの中、部屋の中がどうのこうのですとか、そういうふうな話、あと過去にあった事実無根の話ですね。そういうふうな過去にあったこともないような話を過去にあったことと絡めて話してくるっていうことでしょうか。そういったことがありました。例えば近親相関がどうのこうのですとか、まあ僕妹がいるんですけれども、その人と近親相関をしたっていうふうな話まで流されていた状況でしたね。
そういったことを噂している人は周りにいたという意味ですね。
いや、もうその時にはもう、まあ、2003年10月に被害に気がついたというふうな話をしましたけれども、2004年、もう年が変わって2004年の、5月6月あたりだったでしょうか。その頃にそういうふうな噂話を流されたもんで、まあ、当時妹のところに、妹が東京に住んでましたので、妹のところに行って、いや、こういうふうな噂流されちゃって困ってるんだよねっていうふうなことを話したら、うちの妹も、気持ち悪い。もう、なんでそんなふうな話流されてるのって、そういうふうなもう話をして、まあ、いたような状況でした。
わかります。いや、その後、どのようになっていったんですか。
そうですね。あまりにも、そういうふうな、誹謗中傷の話ですとか、プライバシーに関する話が、ひどかったものですから、ですので、まあ、一度警察に行こうということで、行ってみたのが、一番最初に行ったのが2003年中だったのかな。大崎署に行って話しました。そしたらば、まあ、僕もちょっと当時警察のお世話になるですとか警察に相談しに行くっていうふうなことがなかったもんですから所轄を間違えて行っちゃったんですね。で大崎署で話をしたらば朗らかに話聞いてくれまして、分かりましたと、探偵につけられているっていうことですねと、まあちょっと所轄が違うので、そちらの方に行ってもらえませんかと、あなたの住んでる住所から荏原中延署ですよというふうなことで、まあ、話聞いていて、まあとりあえず話はできたからいいやっていうふうな、まあ投げやりといいますか、あまりに気にしていなかったので2003年中は、まあ、おかしいなおかしいなとは思ってはいたんですけれども、それで1回目行って、で2004年になって、まあ、その近親相関の話が流された頃かな、もうちょっと後だったかと思うんですけれども、荏原中延署の方に、生活安全課の方に行って話したのが2回目ですね。まあ、その時は、まあ、男なんだからさ、そんなこと気にするなよっていうふうな口調で、まあ、手よく、まあ、追いかけられてしまったとでも言うのかな、そういうふうな状況でした。で3回目、まあ、妹に相談したのと、あと親にもちょっと相談したので、まあ親がついて、じゃあついてってやるよというふうなことで話、まあ、荏原中延署なんですけれども行って話したのが3回目ですね。でその時も生活安全課だったんですが、話は分かりましたと、で、まあ、今の時点で警察として何かができるかというと、そういうふうな具体的に証拠がないものですから、できませんというふうな話でした。で、まあ、何かありましたらまた相談しに来てくださいと というふうな、会話の内容だったと覚えています。
はい、
まあただそれでも警察に相談しに行ったっていうふうなことがあっても収まらないのが集団ストーカー被害でして、で、まあ、何度か、被害に遭っていて、まあ、仕事ですとか行く先々で仕事入ったりとかするんですけれども、噂、仕事の先で噂を流されたりだとかするもんですから、これはもう日もさっちもいかないっていうことで親に相談して、まあ、引っ越しをしようというふうなことで、親もその当時はもしかしたらは隠しカメラですとか、隠しマイクが仕掛けられているんじゃないかっていうふうなことを疑っていたみたいなんです。で、まあ、引っ越す際にあたって部屋の中を一通り天井裏ですとかまで見たんですけれども、ちょっとないということで、うん、親としてもわからないなっていうふうなことでもあったんですね。で、まあ、引っ越しをしまして、今度は引っ越しした先でどうなるのかなっていうふうな感じで見ていたんですけれども、やはり、2、3日、1週間も経てなかったと思います。やはり、ほのめかしが始まりまして、その当時、引っ越した先のアパートの外から、ほのめかしの声が聞こえてくるっていうふうな状況でした。で、その内容は、やはりプライバシーに関することと、過去の友人知人関係にものすごいこだわっていたんだなっていうふうなことが今考えても当時考えても分かるっていうふうな状況でした。その友人知人、僕に対するほのめかしの内容よりも、その友人知人に対するほのめかし、そして誹謗中傷の方が多かったくらいなんです。
いや、すみません、一つお伺いしたいんですけれども、そのほのめかしというのは、先ほどはその商店街、一番最初の会社でしたけれども、あったということですけれども、今、一旦引っ越しましたね。そうしたら、それをほのめかしというのは、誰がしているというような形に。
やはりもう、その頃にはもう、見ず知らずの人たちが多かったという状況です。
見ず知らずの人、例えば、どういうことですか、そのすれ違った人ということですか。
そうですね。例えば、まあ、歩道を歩いていてすれ違うと、そのすれ違いざまに、何々さんが結婚したんだよだとか、
その何々さんというのはご自分の名前でやるということですか。
いや、その友人知人関係なんですけれども、その人たちが言っていくというふうな状態でした。
なるほど。
で、特徴的なのは男性女性2人連なってほのめかしですとか誹謗中傷を行っていくっていう風なパターンが多かったです。
まあ、そういった多分これも多分聞いていらっしゃる方は非常に分かりにくいと思うんですけれども、それって例えば偶然ではないかなとか、全然違う人のことを話してるんではないかなとか、まあ、そういった可能性も絶対ないわけではないんですけれども、まあ、そういった形の、まあ、嫌がらせがどうもあるようであるということですよね。人を使ってこうすれ違いざまに何かこのターゲットについての、まあ、関係ある人についてのこう話を言うということですかね。
そうですね。
おそらく、まあ、そう考えられるということですかね。
普段でしたらば僕も偶然の位置かなっていうふうなことで気にしないっていうふうな考え方だったんですね。ところが気にしないでいるにはちょっとあまりにも頻度が 多すぎるぞと。
わかりました。
しかも過去の友人知人関係の名前を具体的に出してきたりとかするので、明らかに僕に対して言ってるんだなっていうふうに認識ができる状況でした。
わかりました。
で、まあ、偶然の一致っていうのは確かにありますから、まして東京に住んでいて人なんてあっちこっち草ほどいるわけですから、もうそんなことを気にしていなかったですね、被害に遭う初め遭うまでは。
はい。
ですから、まあ、頻度とあと自分が知っている過去の友人知人関係ですとか場所ですとか、そういうふうな固有名詞を出してくるっていうところで 自分に対して、そういったほのめかし、誹謗中傷を行っているんだろうというふうに認識していました。
わかりました、ありがとうございます、はい、それかでは何ですか、またこの物理的なこうものにこう発展していくっていうのは、
その引っ越しした先でですね、大家さんが隣のうちに住んでいたっていう、まあちょっと、まあ、安いアパートだったんですけれども、
はい、
そういうところだったんですね、
はい、
でその大家さんの家の方向から誹謗中傷の声が聞こえてくるっていうふうなことだったので、これはどういったことだろう、まあ、とりあえず、まあ、このまま何もせずにいてもしょうがないんだということで、ボイスレコーダーを買いまして、それで録音するっていうふうなことをしました。で、残念ながらその大家さんの声でっていう誹謗中傷の内容は記録できなかったんですが、まあ外から聞こえてくる誹謗中傷やほのめかしの声を一部録音することに成功しています、
はい、
でもう一つは自分が聞こえていなかった誹謗中傷の声ですとかほのめかしの声、あと変な不自然な音ですとか音楽が録音されているっていうふうなことが、後日自分で聞いてみたりですとか、まあ、ある人から録音した音声ファイルを解析する、コンピューター解析するっていう方法を教わったんですけれども、それを行うことによって録音されているっていうことが判明しています。
ちょっと分かりにくいですけど、それは自分がこう聞いた記憶がなかったけれども、撮ったものには撮れていたという、
ま
あ、
そうい った
、そういうことですね、
ですので、まあ、ちょっと驚きだったんですけれども、まあ、それは後日の話なんですが、
はい、
で、まあ、大家さんとちょっとトラブルになってしまったんですね、大家さんに相談一応してみたんです、でうちはそんなことはしていませんよっていうふうなことだったんですけれども、そういうふうに否定していながら、その後も大家さんの声で、まあ、誹謗中傷の声が聞こえてくるっていうふうなことがありましたので、ちょっとトラブルになってしまったんですね。で、まあこちらでそういうふうなことがあるんだよっていうふうなことを親にも相談したんですけれども、親とも、親の方も今度は手のひらを返したようにと言いますか、なかなか信用してくれない状況になってしまいまして、お前がおかしいんじゃないかっていうふうなことで、2004年の11月にまあ入院させられてしまったっていうふうなことなんですよ、
はい、
まあ、ただ大家さんだけのことではなかったんですけれども、例えば親と被害のことについて相談した時の話の内容が、見たこともない人たちがほのめかしに使うっていうふうなことも当時ありましたし、相変わらず、まあ過去の友人知人関係の話ですとかも出てきていましたし、あと、まあ、忙しくて、ね、コインランドリーを使ったことがあったんです。で、その時に靴下を盗まれるっていうこともあったんです。ところが靴下盗まれちゃったら、これはもう間違いなく警察に行って相談だよなっていうふうに思っていたら、靴下が返ってきたんです。そういうふうなこともありました、ですので、まあ、そういったことをすべて、まとめて親とかにも言ってたんですが、親もちょっと、まあ、そこまでは信じられない、というふうなことになってしまいまして、まあ、警察に相談しに行ってはいたんですが、警察に最後に、まあ、2004年最後に相談しに行った時に、まあ、警察の方もちょっとおかしいっていうふうなことで、まあ、そんなことありえないでしょと、見ず知らずの人があなたのことを誹謗中傷するわけがないでしょっていうふうなことで、そこから入院させられてしまった っていうふうなことがありました。
入院というのは、まあ、精神科という。
そうですね、
わかりました、はいはい。
まあそういうふうな状況でした。で、まあ、に明けて2005年の1月いっぱいだったかな、2月に入ってからだったかな、それで退院ということになるんですけれども、退院してからしばらく半年ぐらいでしょうか、8月9月あたりまででしょうか、まあ、それで被害が一時期なくなっていた時期があったんです。でどうもこの被害がなくなる時期があるよっていうふうなことは他の被害者の人たちも共通してあるようなんですね。まあ、ですので気をつけてほしいんですけれども、また被害がぶり返しますよと、
はい。
その後2005年の9月あたりからまた被害がやはり始まりまして、集団ストーカー被害で2006年に入って音声送信と言われる、まあ、ハイテク被害と言われる声が聞こえてくる被害で、映像が見える被害で、体に異常を感じさせられる被害、その聞こえてくる声とコミュニケーションが成立してしまう執行盗聴盗撮と言われる被害、そういうふうな被害が2006年3月いっぱい4月以降もまとめてドカッと来るような状況で、今に至ります。